恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヨハネの福音書第14章1節から6節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。以上のところから、使徒信条シリーズの第12回目、天に昇り、この一節をご一緒に味わいたいと思います。イエス様は十字架で死なれて、三日目によみがえられ、それから40日間にわたって、様々な時に弟子たちの前にたびたび姿を現されました。ご自分が確かに死んで、しかし蘇って生きていることを弟子たちの前に表したのです。そのことを先週イースター復活祭で共に記念したのです。40日後にイエス様は弟子たちが見ている前で不思議なことに天に上げられて、雲に包まれて見えなくなられたというのです。この出来事を昇天、昇る天、昇天と呼びます。一体イエス様が天に昇っていかれた昇天、ここにどんなメッセージが込められているのでしょうか。この一つの出来事から私たちはどんな感動をいただくことができるのでしょう。昇天とは、弟子たちを離れて去っていかれたということですから、それは感動ではなくして悲しみを、残された弟子たちは寂しさを味わうだけではないのでしょうか。ところが、ルカによる福音書の最後の部分を読んでいますと、そこにこの昇天についての一節が出てくるのですが、ちょっと読んでいます。ルカによる福音書の第24章、50節から。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。なんとここに、イエス様が彼らから離れていなくなってしまわれたのですが、残された弟子たちはどうなったかというと、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。愛する人と別れて非常な喜びを抱く。こういうことがあるんでしょうか。もう嫌な人がいなくなって非常な喜びを抱くだったらわかりますけど、愛するイエス様がいなくなって、弟子たち非常に喜んだって言うんです。一体この喜びとは何なんでしょう。私たちはこの昇天という一つの出来事をあんまり強調したり、私もこの昇天ということだけに焦点を当てて礼拝で語ったことがあったかなと思うと、いやー、昇天だけで語ったことはないなぁと思うぐらい、あんまりこの昇天という一字だけは強調されません。ところがです。いわゆるキリスト教国では、イースターから 5番目の日曜日の次にやってくる木曜日を小天日と呼んで、この小天日は国中がお休み、学校も会社も全部お休みで、小天日を祝うのです。お祭りをするのです。今年はちょうど5月5日がそれにあたっています。ですから皆さんが世の光のあのカレンダーをご覧になって、5月5日のところを見ると、子供の日、そして小天日と書いてあるのに気づくでしょう。そうなんです。この小天という一時をお祝いし、お祭りして喜び合うのです。一体、イエス様の小天ということに、何をそんなに喜び、祝うのかと私たちが思ってしまうのですが、しかしそれは私たちが知らないため、このイエス様の小天に込められている豊かなメッセージと祝福を気づかないでいるために、これを見過ごししてしまうのでしょう。しかしイエス様は、あの最後の晩餐の席で、もう数時間すれば逮捕されるという、あの最後の晩餐の席で、お弟子さんたちにこう語られたのです。しかし今私は、私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人として、どこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって、私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。イエス様が、弟子たちの前から去って、天に昇っていかれるということは、益なのだ、良いことなのだ、というのです。そこにどんな益があるのでしょう。そしてその益は、私たちにとっても益なのでしょうか。聖書の中から簡単に4つのイエス様が去っていくことによってもたらされる益について学んで考えてみましょう。第1番目、イエス様の昇天の記事は最もよく書かれているのが使徒の働きの1章の9節です。使徒の働きの一章の九節。こう言ってからイエスは、彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った外来の人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。ここにまず9節に、イエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。これまでもイエス様は40日間にわたって姿を現し、また姿を消されました。これまでのイエス様の現れ方と消え方は不思議な形でした。弟子たちが自分たちも逮捕されるとは大変だっていうんで、部屋に閉じこもって鍵を下ろしてみんなで固まって震えていたんです。するとそこにイエス様は突然、スッと入ってこられました。復活のイエス様は触ることもできるし、食べることもできる。確かに肉体を持っているんですが、しかし同時に時間とまた空間に制限されないような形でふーっと入ってくるんです。恐ろしいですよね。そして消え方も不思議です。あのエマオ途上の二重のお弟子さんたちと食事をしているときに、二重のお弟子さんと目が開かれて、あ、イエス様だと分かった瞬間、イエス様はスッと消えていきます。ここで皆さんの前で私が突然ポッと消えたら、皆さんどう思います？おお、その手品ミャンマーに持って行ってミャンマーの人に見せたいとですね、思うんじゃないでしょうか。新しいマジックだと思うでしょう。でもマジックでも何でもなく、イエス様はスッと入られ、スッと消えていかれたのです。ところがです、この最後の消え方は これまでの消え方とは違うのです。なんとお弟子さんたちが見ている前でふーっと上げられて、そして雲に包まれて見えなくなるという、今までとは違う念入りな消え方をなさるのです。これはこのような形を取ることによってお弟子さんたちに、これまでとは違いますよ、これで私が体、肉体を持ってあなた方とお会いするのは最後ですよ、私はこれで本当に消えていきますよ、ということを印象づける、そのための消え方のようにも思います。この時イエス様を包んだ雲、これは水蒸気の塊のようなあの空に浮かんでいる雲ではないようです。そうではなくして神様の栄光を表すシェケナーと言われる特別の不思議なものなのです。以前にもそのあたりに不思議な雲がぽっかり浮いていたという話がありましたけどもですね、なんだギュッとしてですね、おお、この教会にもですね、神様の臨座を表す雲が漂っていると思ったんですけども、後で佐竹兄弟が、あるなら私も前に見た煙やどうしたってですね、一瞬もうクラクラとしてしまいました。煙よりもね、もう伝統から出ている煙よりも神様の臨座を表す雲の方がずっといいんですけどもですね、すなわち幕屋の中にその雲が立ち込めて大祭司たちが入れなかったほどの神様の恐るべき臨在がそこに表された、あの雲としかもう人間の社会にないので、それを私たちの言葉で表すなら雲としか表すことはできないので雲となっているだけで、神様のおられることを示す栄光の輝きなのです。すなわちイエス様は栄光を捨てて、天の高いところを捨てて、この地上に下られて、今再びその栄光の輝きの中に戻っていかれた、ということを表しているのです。ここで大切なのは、見えなくなられた、というこの一言葉です。イエス様はこの時から見えなくなられたのです。私たちは、誰だって思うでしょう、イエス様を見たい。2000年前のイエス様のその時代に住んでいたその地方の人たちは得よね。イエス様をこの目で見られたんだから。本当にですね、私たちもこの目でイエス様を実際に見られたらどんなに素晴らしいかと思うのですが、しかし、イエス様は姿を消されたのです。しかしです、逆に、もしイエス様が今もお体を持って、イスラエルに住んでおられるとしたら、私たちは何としても一年間何年間かお金を貯めてイスラエルに旅行に行きたいと思うでしょう。そしてイエス様にお会いしたいと思うでしょう。今朝ローマ法王が亡くなられたっていうニュースを聞きましたけれどもですね、ローマ法王に会うために世界中の人たちがバチカンに集まっていく。それ以上にイエス様がおられるとしたらですね、みんなクリスチャンであるならば、イスラエルに行きたいと思うでしょう。でも大変なことになりますよね。みんな行きますので、そこはですね、もう大勢の人々で集まる、もう、ね、押すな押すなで、イエス様がそこにおられるとしたら、何時間、いや何時間どころでは何日間も行列を作って待って、やっとこさ、イエス様の前に行って、イエス様、でももう後ろから押してますから、ね、もうただ、あれ、イエス様、うわ、見た、うわーっていう感じで、ちょうど、愛地球博みたいな、あの、マンモスみたいなもんでしょう。あの、マンモスも、前をですね、動く歩道でスーッと運ばれていくそうですけどもですね、そんな感じ、イエス様の前にも動く歩道がですね、つける。相当なスピードのですね、動く歩道で、ヒューンとですね、一瞬だけ見られるようなことになるでしょう。それでも、イエス様を見たっていうその感動でですね、後の一生をですね、過ごすかもしれません。私たちはイエス様を見る方がいいと思うかもしれませんけど、でもイエス様は見えなくなられた。見える姿の場合には、どうしても時間と空間に制約されて、ここで見えなくなられたことによって、 実はイエス様は一切の時間と空間の制約を取り払われて、どこででも、いつでも、誰とでもお会いし、共にいることができるような存在になってくださったということなのです。イエス様は、マタイによる福音書の28章の20節の中で、最後の最後復活されたイエス様は、弟子たちに、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと約束されました。イエス様が、いつでも私と共にいてくださるっていうのは、なんていう素晴らしいクリスチャンの力、勇気を与える言葉でしょう。でも、イエス様がイスラエルに肉体を持っていらっしゃるとしたら、イエス様は私と共にいるっていうのは、絵に描いた餅になってしまいます。いないじゃない。あそこにいるじゃない。でも、肉体を天に上げられたことによって、実は、時間と空間を超えた、永遠の、無限の、不変の、偏在の、どこにでもおられる、その神様のご性質を持ってイエス様は今、私たちと本当に共にいてくださるという時代になったというのです。これが、昇天されて見えなくなられたということの、益、喜びの第一です。第二番目に、第二のそのことの益は、先ほどお読みしましたヨハネ16章の7節、その後半です。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。イエス様が天に昇っていかれることが、私たちの益になるということは、実はイエス様が去っていかなければ、助け主、聖霊なる神様を指しています。聖霊なる神様があなた方のところに来ないからだというのです。イエス様が天に昇っていかれることと、聖霊なる神様が私たちのところに使わされるということとは、分かちがたく結びついているのです。私たちは、イエス様そんなことおっしゃらないで、もっと大盤振る舞いをして、イエス様も肉体を持ってここにいてくださって、そして同時に聖霊も注いでくださいと、私たちは贅沢な要望をするかもしれません。イエス様は降り続け、同時に聖霊も、ところがイエス様はそれはできないというのです。イエス様は去って行かなければ、聖霊を使わすことができないというのです。聖霊なる神様は、旧約聖書時代にも働いておられました。しかし、旧約聖書の時代には、ある特定の人に、ある特定の時に、ある特定の目的のためにだけ注がれて、そして聖霊がまた去っていくんです。また罪を犯すと聖霊がスーッと去っていくのです。聖霊が去っていったのにも関わらず、そのことは気づかないでひどい目に遭ったのがあのサムソン。聖霊はそのようにして来たり出て行ったり、来たり出て行ったり。今もそうだったら大変ですよね。今日はあなたのうちに聖霊いらっしゃる？ごめんなさい、聖霊3日間お留守しているなんてですね、聖霊が出たり入ったりしたら大変です。旧約聖書時代には、私たちのうちに罪があるので、罪ある者と共に清い神様の霊、聖霊は、私たちのうちに住むことはできなかったのです。2泊3日ぐらいではおれるんですけど、住み着くっていうことはできなかったのです。しかし、イエス様が、私たちの罪を全部背負って十字架で死んでくださり、私たちの罪を全部処分してくださって、そしてそのことによって信じる者を義と認めてくださったことによって、私たちは罪なしとされたので、聖霊なる神様が私たちのうちに住むことができる時代がついに来たのです。だから、イエス・キリストは天に昇られて、そして聖霊を私たちのために使わすと約束されてくださったのです。ヨハネの福音書の7章38、39節。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。 これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。驚くべき言葉がここにあります。イエス様がまだ栄光を受けておられないので、聖霊がまだ注がれていないっていうのです。イエス様が栄光を捨てて低くなられて、最も恥ずかしい十字架の死まで通られて、そして、蘇られて、天に昇られて、栄光の御座に着かれたことによって、御霊を注ぐことができるようになったのです。旧約聖書の中に出てくるヨセフ物語は、イエス様の話を私たちによくですね、示す旧約聖書の中にある青写真、設計図みたいなものです。イエス様を指し示しています。お父さんのヤコブは、ヨセフは死んだものと思い込んでいました。お兄さんたちがヨセフをですね、エジプトに売り払って、動物の血をヨセフの洋服に塗って、ヨセフの洋服がこう見つかりましたを、どうも殺されたみたい。ですからヤコブは死んだものと思っていたのです。ところが、それから何年も経って、エジプトから、そのヨセフが送った目を奪うほどの宝の数々が送られてきたとき、お父さんヤコブは、息子たちが言うように確かにヨセフはエジプトで生きている。そして栄光の座に、すなわち王の次の位の座についているということを送られてきた宝物で知るのです。そうなんです。イエス様が天の王座に、天の栄光の座に着かれたことは、素晴らしい宝である聖霊が送られてきたことの、まさに印。イエス様が天に昇られ栄光を受けられたゆえに、聖霊を注ぐことができるようになり、このことによって、なんとヨハネの福音書にあるように、私たちの心の奥底から、泉が湧くように、命の水の流れが、川がコンコンと湧き出す、聖霊がうちに住んでいるということを、そういう表現で表すのです。多くの人々は、何かいいことはないか、何か良いことはないか、何か楽しいことはないか、何か私を幸せにするものはないかと、四方八方を探しながら、右往左往しています。でも、クリスチャンはそうではないのです。どっかにすごいものがあるんじゃないか、いいえ。信じるあなたのうちに聖霊なる神様が住んでおられる。これ以上に驚くべき祝福はないし、そこから喜びが湧き上がってくる。あの御霊の実、ガラテアにあるあの歌の通り、愛が、喜びが、平安が、寛容が、誠実が、柔和が、自制が、もうこんこんと湧き出してくる泉、どっかに探しに行かなくてもいいのです。イエス様が天に昇られるということと、聖霊が私たちのうちに住むために来てくださる。そのことは深いつながりがあるということのゆえに、イエス様が昇っていかれることは私たちにとって驚くほどに良いことなのです。第3番目。天に昇っていかれたイエス様は、天で何をなさっているかというと、鳥なしの祈りをしておられるというのです。天の大祭司として私たちのために祝福をいつも祈っておられるというのです。私たちは他の兄弟姉妹のために鳥なしの祈りという祈りをよくします。鳥なしというのは身代わりの祈りとも呼ばれるように、自分のことはさておいて他の人の痛みを、苦しみを、悩みを自分のものとして、重荷として祈る祈りです。しかし天のイエス様は、それ以上に私たちの一人一人の必要を、痛みを、不安を、悩みを、もう心のひだの一つ一つまで読み取って理解することのできるお方ですから、適切に天で祈っていてくださる。これはなんていう大きな祝福でしょう。イエス様が天に昇っていかれる時の様子が、先ほど読んだルカ24章に出てきますが、それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。 この手を挙げて祝福されたっていうのは、礼拝の最後に行われる祝祷です。皆さん、礼拝の最後の祝祷は、とっても大切な父と子と聖霊三位一体の神様から、皆さんがそれぞれのところに派遣されていく、派遣の祈りであり、祝福の祈りですので、ああ、これで礼拝の終わりや、という終わりの印ではないのです。ですね。父御子信者っていうのがいまして、礼拝、最後のギリギリで父御子御霊の賛美を歌うときにやっと入ってくる人のことを言うんですけどもね。それでも、そうやって一生懸命いらっしゃること素晴らしいです。ですね。さらにその後の祝祷信者ですね。祝祷の祈りでも間に合えば、でも、本当にイエス様はですね、最後に祝祷をしながら手に挙げられたのです。私は祝祷の時にこうやってやります。子供たちは昔はよくですね、家で祝祷ごっこをしたらしいんですけどね、最近どうでしょうね。そういう人たちが牧師になってほしいなと思うのですけど、ある方は祝祷するときこうやって祈ります。こうやって祝祷します。まあ私はちょっとですね、恥ずかしがりっていうか奥ゆかしいので語ってないだけで済ませてますけど。イエス様はこう、ね、祝祷の祈りをしながら、祝福の祈りをしながら天に上がっていかれた。実は来週月曜日、最後の聖地旅行って言いますか、パウロの足跡を訪ねての旅行に出させていただくのですけれども、ギリシャの、旅に出るんですが、ギリシャのそういった様々な旅行案内を見ましたら、とんでもないことが書いてありまして、おっと知らなかったと思って。ギリシャでタクシーを止めるとき、こうやって止めちゃいけないって言うんです。手を広げてこうやって人に向ける。これは軽蔑したバカにしている印だって言うんです。怖いですね。タクシーを止めたかったら人差し指だけでこうやってあげなさいって言うんです。ね。ああ、知らなかった。皆さん、ぜひこれで行きましょう。ですね。これはワンウェイクラブの詩を記してもあります。ワンウェイってことなんですけどね。そうなんですって。じゃあ祝祷っていうのはバカにしてるってことなんでしょうか。いえいえ、そうではありません。祝福の印ですけれどもですね。そうなんです。イエス様はそのようにして祝福しながら天に上げられたイエス様は、今もずーっと天と父なる神の右の御座にいて、私たちに祝福を祈り続けておられるですね。エペソ一章によると、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。もうありとあらゆる霊的な祝福をもって神様は天から恵みの雨を私たちに激しく降らせているというのです。神様の霊的な溢れるばかりの祝福を、ある方はこう言います。雨がっぱ来て、頭から全身雨がっぱ来て裂けてるように感じるって言うんです。神様の恵みの祝福の雨を、どうぞ雨がっぱで避けないでください。ですね。春雨だ、濡れていこうという感じで、神様の祝福の雨だ、もう、びしょ濡れになるほど、溢れるばかりにそれを受けてほしいのです。なんだから、神様はあなたを祝福しようと思って、溢れるばかりの実は祝福で注いで満たしておられる方だから、ぜひそれに目を留めていただきたいのです。最後です。手に挙げられるイエス様は、私たちのために場所を用意するために登っていかれると、イエス様は最後の晩餐の席でヨハネ14章で語られました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様は天に私たちの住まいを、場所を備えるために行くのですと言われました。イエス様が天に登られたということを表す表現が、昇天。昇る天と書いて表します。クリスチャンの方が死なれた際に、同じこの昇る天、昇天という言葉が使われる場合がありますが、それは使わない方がいいと思います。私たちが亡くなった時には、クリスチャンの場合には、召す天、天に召されるということで、その昇天の方がいいでしょう。 音は同じですけれども字は違います。昇る天の場合は自ら昇っていくっていう表現ですので、私たちは誰も自ら天に昇っていけないのです。いや私は自分の頑張りで昇っていくなんてですね、無理です。私たちが天に昇れるのはあくまでも神様に召されて、神様に呼ばれて天に帰ることができる、あくまでも受け身です。神様が召してくださったので天に帰るのです。それにしても私たち一人一人が自分のいつか迎えなくてはいけない死を昇天と呼ぶことができる、天に召されると呼ぶことができるっていうことは何という恵みでしょう。昇天、これは一般に使われる死去とか逝去とかそれとは違います。同意語ではありません。人が死ぬことを死去する、逝去されたって言いますが、それと同じ意味で使うのではないのです。すなわち神様が召してくださったので天国に帰ることができる、永遠の住まいを準備してくださったのでそこに召し出されて召されていくことができる、これは驚くべき恵みであり祝福喜びなのです。そのために主は天にその準備をするために昇られるというのです。英語の訳では天の住まいの住まいがマンションになっています。なんだマンションかとですね、私はマンションに、あ、県営アパートまでマンションと言いませんね。はい、もう一段低いみたいな感じがしますけれどもですね。でもマンションに住んでいらっしゃる方はですね、あ、なんだ天国ってもうマンション住まいかと思うかもしれませんけれども、それは皆さんマンション違いです。小さい小さい。1DK とか 2DK とか、せいぜい 3DK のマンションを想像するから いけないのです。ここで使われているマンションというのは、門を入ると、その住まいの建物まで10分、20分かかってやっと到着するという大邸宅を指してマンションというらしいのです。ですから、どうせ想像するんだったら、ね、高層のアパートを想像しないで、ね、映画に出てくるような、風と共に去りぬに出てくるような、ああいう大邸宅を想像してた方がずっと嬉しいですよね。神様は、イエス様は、その住まいを準備するために帰られた。それにしても、帰られてから2000年も経ってます。イエス様は大工でした。地上でも大工でしたが、天国でも大工仕事をして、私たち一人一人の天の住まいを準備し続けておられるのです。2000年かかってもまだ主は来られないからすごいだろうなぁと想像してればいいのです。さあ今日私たちは天に昇られた主は第一に見えなくなられたことによっていつでもどこでも誰とでも共にいてくださる方となられた、第二に天に昇られ栄光を受けられたことによって聖霊を注いでくださった、第三に天に上げられながら祝福されたイエス様は今も大祭司として天で祝福の祈り、取りなしの祈りをしてくださっている、第四に場所を用意するために天に昇られたイエス様はその用意ができた時に私たちを召し出して永遠の住まいに住まわせてくださる、弟子たちはそのような昇天の豊かな意味をメッセージを受け止めたので、イエス様が離れて行かれた後も非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り神様を褒めたたえていたのです。それは私たち一人一人にとっても同様の喜びなのです。私たちも今日天に昇られたイエス様の上に非常な喜びを抱いて新しい週に、新しい年度に踏み出しましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。